この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週は先週に引き続き株式会社ソフト開発代表取締役の大野純一様にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。さあ、そして趣味ですかね。
そうですね、
まあ、趣味ですね。
そうですね、まあ、ソフト開発さんのビジョンはもっとずっと考える企業なんですが、は
い、そうなんです。
後半お決まりのナオミン趣味のコーナー、は
い、そうですね。
そういえば、はい、出演企業様から前も言いましたけど、はい、あの人はラジオとかそういうのをやったことがある人なんじゃないかってちょくちょく言われますよ。
は、何がね、え、ナオミン、え、なんでですか。
お上手らしいです。
いやいや、そんなことないですよ。
喜んでる、喜んでる。後半も頑張ってきて、
はい、
はい、
というわけで、はい、なんかよく最近コーチさん、なんかナオミンの趣味コーナーとか言うじゃないですか、はい、そのタイトルってなんかちょっとはなんか恥ずかしい、ダサくないですか。
ダサいよ、ダサい。だって考えてないもの。考えてないよ。そこまで別に前向きじゃないから。
そうですか。ちょっと私今日来るときに考えたんですけど、
ちょっとタイトルコールしてさ、やってみよう。
コーチさんの会社のビジョンが、
う
ん、ジョブイズジョイなんですよね。
そうだね、そうそうそう、
かっこいいじゃないですか。
と
仕事が趣味、仕事が趣味じゃない、
元はね、
楽しい仕事みたいな感じじゃないですか、うん、だから それ真似して、うん、ジョブイズホビーとかどうですか。
いい、いいと思う。いいけど、そんな時間使うほど今大したタイトルじゃない。
確かに
楽しく、
はい、うん、まあ、そんな感じで、
はい、
はい、ジョブイズ、はい、うん、仕事が趣味だよみたいな意味なんですけど、
なるほど、
ジョブイズホビーみたいな感じで、
はいはい、
早速、
はい、
すいません、長くなりましたが、大野社長の趣味を発表させていただきます。
はい、
なんと大野社長の趣味は、
うん、
家庭菜園なんだそうです。
珍しい、やっと珍しい方がいらっしゃる、
まあ、この今まで あのゲスト企業様の中ではかなり珍しいんです。
あ、そうですか。
そうなんです。
大体ですね、うん、まあ、5割がゴルフ
です、ね、あ、なるほど。別に悪くないんです。別にいいと思いますけ ど
でもなんかゴルフでしょう、ね、
そうが多くて、家庭菜園っていう方初めてですよね。
はい、そうですね。
しかもなんか、あれなんですよね、畑をちゃんと借りて
され
て。
そうですね、はい、
今何か作ってますか。
自慢じゃないですけど、
はい、
自慢してください。そんなもんすごいつまんないと僕テンション下がる。
スーパー今ね、野菜高いじゃないですか、
はいはいはいはい、
スーパーで季節の野菜で並んでるものって大体私作ってますね。
え、
すごいじゃない。
白菜とか、
はい、期待以上の
展開だ。
大根も作ってます。
家庭菜園で借りてそんな広いんですか。
今ですね、
庭でやってるとかじゃないんですか。
借りてるんですよ、
ね、
どれぐらいのサイズなんですか。
50坪ぐらいですかね。
50坪ってだから家が建つってことですよね。すごいですよね。あ、
そうです、それ畑みたいな感じ、
ね、そうですね、家が建っちゃいますね。
本当です
ね、はい。
でも大根も白菜も今高いから羨ましい。今度収穫に行ってもいいですか。
収穫だけね。
皆さんおっしゃられるんですけど ね、東名インターのすぐ近くですから。
そうなん
ですか、はい、横浜インターの。
あ、そうなんですね。
東名横浜のすぐ近くに借りてるんですね。
いや、大根と白菜だけでも
大根
の白菜すごい高いじゃないですか。今500円ぐらいするんですよ。
鍋やろうと思ってもね、白菜高いもんね。あとレタスとかも高いしなん
か、ね、そうですね、うん、もう食べないですよ、寒いしレタス、
ね、水菜とかですね、 あとネギとかですね。
すご
い、鍋に入るもん大体作ってますね。
あ、すごいですね、
は
い。
ご自宅はどちらの方なんですか。
私は町田市なんですけど、うん、町田市の、はい、ですね、田園都市線の、
はい、
鈴掛台っていう駅なんですね。
で、鈴掛台で鍋やるときにはここ の横浜インター近くでネギ取ってくる、
そうです。
なるほど、なるほど。
じゃあちょっと今度鍋やるとき呼んでいただいて
ですね、本当にいいですよ。
会社でもですね、
はい、
実はこれうちの新人研修で、
はい、
農業実習っていうの
が、すごい、
ナオミン、
こちらの、
はい、
ナオミンの趣味のコーナーがちゃんと、
ね、
話としてつながってるの初めて
です。そんななかなかないですよ。
ジョブイズホビーだって、
まあ、これは本当に土曜日に1回やるんですけども、
はい、
毎回新人研修で必ずやってますね。
はい、
何を伝えられてるんですか、家庭菜園の研修で。
まずその野菜を作るのに、
うんうん、
土 づくりっていうのは絶対重要なんですね。土壌がちゃんとしてないと、なるほどなるほど、あの野菜って育たないですから、はい、まあ、そこまでやる時間はないんですけども、どういうふうにして野菜が育ってるかっていうことを今の子って知らない子もいるんですよ、ね、うん、野菜を取ってこいって言ってもどれが野菜ですか、うん、どれが草ですかっていうぐらい分かんない子もいるんですね。あの、なので野菜を収穫してもらって、はいはいはいはい、でちゃんと洗ってもらって
収穫の時に、ね、
でスーパーに出せるくらいのものにならないと皆さんやっぱり、えって思っちゃいますよね、はいはい、プレゼントするときに、はい、でそれくらいそのスーパーに出せるようにするためにきちっと洗って、うん、調整って言ったりするんですけど、うんうん、専門用語ではね、うん、でそれをこう会社に持ち帰って、うん、で今度はあのお題があって、例えばその大根と白菜を使った料理を2品作れと、
うんうん、はい、すごい、そこまでやるんですね。で
それをですね各自2品作らせて、はい、で土曜日にやっぱりあの仕事をしてる社員もいますん で、はい、でそういう人たちに食べてもらうんです、ね、うん、
へえ。
で名前を伏せて ABCD 料理にこうあれを振って、うん、はい、でどれが一番美味しかったかっていうのを投票してもらって、で一番投票数の多かった料理に社長賞、
はい、うん、おお。でもそこまであのイベントにできるってことは新入社員だけですよね。新入社員、ね、新入社員の人数すごく多いんですか。
あの大体うちはあの 3,4 人は毎年、あの採用してますので。
なるほど、じゃあそれで例えば 3,4 人取ったら4人だけで農業体験するんですか。
そうですね、あのそれにまあ私も当然、あ、まあ、そうですね、あの先輩も、うん、あの参加したい人はいいよっていうことで、
楽しそう、
ねえ、ね、まあ、あれですよね、まとめると、はい、こう趣味の家庭菜園をビジネスに、うん、ね、持ち込み、どんな一流になるにも、うん、まず土台である土が大切なんだよと、うん、まず君たち基礎からしっかり学ぶんだよということを教えてるっていう解釈で大丈夫、
う
ん、
まあ、そうですね。そこまで、そこまで哲学的でないかもしれないですけどね。
いや、でもすごい、ええ、いいですよね。なんかアットホームさも感じられるし、
理解してくれるといいですけどね、そこまで。だけど今もう本当にその新入社員で入ってきた子らが、はいはい、やっぱり社内恋愛結構多いんですけ
ど、ね、そうなんですね。
そうするとそこでくっついて、
はい、
で結婚して、はい、もうお子さんができてる子もいるんですよ。へー。そうするとそのちっちゃいお子さんを連れて芋掘り大会だとやるんですね。
あ、それはまた別にの、
それは別にやるんです。
これ
はもう大野菜園で別にやるんですね。
なるほどね。
結構これがもう年に何回かのイベントになって、
へ
ー、じゃがいも掘りとかさつまいも掘りとかですね、春と秋ぐらいに、
うん、まあ、あれですね、趣味の家庭サインをビジネスに持ち込んで、
ね、素晴らしい、
社員教育のみならず社員のお子様をこう幼児教育からまず一流になるには土作り土台が大事だよということを教えられてるという解釈で、
ね、
そこまで哲学的に
ってなってね、こうね、はい、やってると時間なくなっちゃうんですけども、まあ、前半でビジョンもっとずっと考える企業の意味をお伺いしたときに、はいはいはい、うん、まあ、やっぱりこう社員がね、はい、ずっと働きたい会社であるっていうような意味だよなんていうこともおっしゃってましたけど、そんな解釈でよろしかったでしたっけ。
そうですね、はい、でまあ、そうなるためには、はい、その自分たちがそのずっと働きたいって思えるような会社になるためには、はい、じゃ何が必要かっていうのに、はい、やっぱりそのビジネスですよ、企業ですから、はい、お客さんにやっぱり支持されないと、はい、利益が出ないことには続かないんですね、はい、でそのお客さんにずっと、はい、まあ、この会社と付き合っていきたい、うんうんうんうん、ずっとこの会社続いてほしいと、はい、思っていただけるような会社になるためにどうすればいいかというようなことをメンバーと一緒に、うんうん、私自身もやってきましたし、うんうん、おそらくそれがあって今日のソフト開発があるんだなと思ってます、うんうんうん、私はそう思ってます、うんうんうん、でそうなるためにどういうふうに、ね、はい、あのアクションを起こしていけばいいかというようなことを社員と一緒にまあ考えて、うん、でそれをまあ実際の行動に起こして仕事にしているというのが、うん、現状なんです。
なるほどなるほど、なるほどね。まあ社員が自分たちがずっと働きたい会社でありたいし、社員がそういう会社を作る会社でありたいし、まあ周りの方たちがずっとお付き合いしたいような会社でありたいみたいな、
そうですね、
あ、まあ多方面に対してかかってるような言葉なんですね、
はい、ですね。
ちなみにあの例えば大野さんのソフト開発ってどんな会社って言われたら、こんな会社って答えるときどんな会社って言うんですか。
どんな会社なんですかね、
はい、なんか明るい会社とか、真面目な会社とか、体育会系な会社とか、なんかいろいろあるかもしれないですけど、どんな会社なんですか。
そうですね、真面目はもう間違いなく真面目ですね、
は
い
は
い、そして、
はい、
案外こう周りに好かれる、 可愛がられる社員が多いですね。お客さんにも、それから、まあ、パートナーさんもいるんですけど、パートナーさんにも、あの非常に好かれるっていうか可愛がられる、いじられる、いじられるキャラも結構いたりとか。
あ、そうなんですね。
へえ、それやっぱそのパートナー企業様とかお客様といい関係が作れてる。
そうですね。
なんでですか。だと思いますか。
なんでですかね。
採用の時からもうすでに決めてるんですか。
あの採用の時に私あのまあ学生さんと必ず話すんですけど、いい会社だと私は思ってるんですけど、はい、でいい会社、外会社いい会社だよっていうのは言うんですけど、はい、だけどそのいい会社の定義ってやっぱりいろいろあるわけで、いい会社になるためには、ね、何でもかんでも時間がね、給料がいい、で、ね、あの残業はない、ですぐに帰れてね、すごく楽しい会社だよっていうのは絶対ないよっていうところから入ります。もうめちゃくちゃいわゆるその、ね、企業でいうとこのブラック企業って言われてる企業に近いことから入ることもあるよっていう話をします。で、土日もしくは徹夜しなきゃいけないことも我々の業界の中ではあると、もうそれあのいい悪いは別にしてあると、それを前提してお話ししてます。それはなぜかっていうと、納期があってお客さんがいて、お客さんも必死で仕事をしてるんですね、
はい、
でそのお客さんもやっぱ土日出てきたりとか、徹夜したりとかすることもある。で当然ここには労働基準法の問題も出てくるので、これあの本当に、こういうところで言っていいのかどうか、あれなんですけどもあの、はい、お客さん納期守るためにはやっぱりもう徹夜しようがないでしょうが、はい、売れっ子の作家と一緒ですよね、あのコンピューターっていうのはやっぱりのプログラミングっていうのは、ある意味クリエイティブなかなり仕事に近いですから、人に依存するところがあるので、納期までに終われば早く帰っても何しても構わないんですけど、納期に終わらなかったらもう漫画家とかね、売れっ子の作家と一緒で、徹夜しようが何しようがとにかく終わらせなきゃいけないっていうのが大前提なんです。でそれができるかどうかっていうところが重要で、うちの社員は案外それやっちゃうんですね。まあ、当然あのそれがもう文化になってるんだと思うんですけど、だからそのよその会社の新人の社員とうちの社員がいたときに、これをお客さんが言うことなんですけどね、あのよその会社の人はやっぱ土日出れないとかいろいろ制約があって断れるけど、小野さんのところの会社の社員さんは平気で出てきてくれると。で能力としてはまあ、A 社さんの社員の方が、ね、キャリアも上だし、2年3年上なので、優秀なんだけど、だけどその社員さんは月曜日にやる、だけどうちの社員は本当はその日曜日に稼働させなきゃいけない、そうすると土曜日に出てきて、能力はその A 社の社員の半分なんだけど、一生懸命やってくれる。
なるほど。
で結局そのやり上げちゃうんですね、終電切り。そうすると次そのお客さんが、もうこれはあのリプレイスで必ずシステムできますんで、どっちをあの指名するか、その A 社の誰々さんは結構もうキャリアも優秀で あるんだけども、次リプレイスで来るときは間違いなくうちの新人さんに何々君空いてますかっていうような形で来るんですね。もうあのそれくらい信頼関係ができて
る。なるほど。
これってやっぱり何にでも共通することなんですけど、まあ、自分のまあ生活もあるし、もちろん自分の生活とか大切にしなきゃいけないんだけど、相手もいることなので、相手をどう思いやられるかっていうことがやっぱりビジネスの原点にあって、それをなんとなくうちの社員ってもうあの当たり前のこととしてやってるところなんですね。多分考えてないと思うんですよ、哲学的に考えてビジネスの原点だと思ってない。だけどあの人困ってるからやってあげなきゃいけないなっていうんで、自分にできることを一生懸命
なるほど
いうことをやれる社員がうちの会社って結構多くて、
思いやりがあって責任感の強い方がいらっしゃる、そういうイメージですかね。
そうですね、責任感が、
口は上手くないんですよ。
なるほどなるほど。
お客ブラリーは少ないんですけど、なんとなくそれを行動でやってしまうと、
そうなんですね。
まあ、でもお客さんからしたらやっぱりその日曜日つながらないとか連絡つかないとか なっちゃうんだったらやっぱり、うん、あのつながる方の方がやっぱりなんか困った時もね、
でそれがこう何回か付き合ってると、はい、もう一緒に飲みに行ったりとか、うん、あの私の知らないところで、
あ、いいですね、
なるほどなるほど、
まあ、そんなの大野さんの会社は、うん、今採用は新卒ね前半かな、うん、触れてましたけど、ね、中途も新卒もやられてるんですか。
そうですね、で、まあ、メインはもうあの新卒です。
あ、そうなんですね、はい、へ、
毎年何人ぐらいずつ取られる、
大体ですね、
目標とかあるんですか。
そうですね、3人とか4人とかは、うんうんうん、あの採用したいなっていう
形ですね、そうなんですね、
思ってますけど。
男女比とかはあるんですか。
ですね、やっぱり男性の方が多いですね。女性はやっぱ少ないです。
だから我々の最初から希望が少ない、
うん、そうですね、うん、なんですけど、まあ、この業界の中ではうちの会社は男女比は多い方じゃないかな。要するにあの出会いが少ない業界ですから、あ、女子が入ってくるとやっぱりがぜんやろうどもペンテンション上がるんですね。であのその中で結構サナリーがうち OK なので、もう何 1,2,3,4 組くらいかな。
すごい。
で結婚して子供お子さんができて、
女性もあのプログラマーの方ですか。ですです、
もちろんみんな技術です、で、まあ、女性の方はもういいお母さんになって、まあ、家庭があるのでっていうことでリタイアする人も、いたりするので、ね、やっぱそれももったいないので、今はその制度を変えて、はい、働きながらその子育てができるような仕組みを今一生懸命考えている
んですけど、
そういったこともねアピールしたいんですけど、まだ学生の段階ではですね、そこまでやっぱ考えて
そう、まあ、ピンとこないかもしれ
ないですね、少ないですけど、
でもすごくビジョンの中にあの今お話ししていただいたことが全部なんかこうつながって入ってますもんね。
そうだね、
根元だからこれもやっぱり私がっていうよりも、うん、そのメンバーから上がってきた、その欲求というか需要というか、でそういったものを、じゃあどういうふうにすればいいかなっていうこと
も含めて、なるほど、
なるほどね。まあちょっとあのお時間的に最後の質問になってしまうんですけれども、はいはい、まあ御社あの、まあ、思いやりがあって責任感がまあ強いような方たちがいらっしゃるなんてこう感想を持ったんですが、今まあ採用やられてるじゃないですか。その中でこんなような人を採用したいんだなんて質問、どんな人を採用したいんですかって言われたらどんなお答えになられるんですか。
そうですね、はい、まあ、もっとずっと考える企業っていうふうにも言いますけども、はい、我々の思い、はい、ビジョンっていうんですかね、はい、思いに共感して、はい、一緒にやっていきたいと思ってくれるような、はい、元気な、で、あのね、あの未来志向のチャレンジ精神の強いような、はい、学生さんに来てもらえればなというふうに思います。
なるほど、よかった、ビジョン100巻出ていただいて
本当に、ね、いや来た回ありました、
ありがとうございます。はい、というわけで本当にね、まだまだお話伺いたいところなんですが、今週は以上となります。今週のゲスト企業様は株式会社ソフト開発代表取締役大野純一様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。